大輔が天才オウム第764回をお届けいたします。今回のテーマは高校生の実験についてです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。高校の理科でね、学校によってかなり実は違うんですけども、実験をすごくやってくれる学校はあるでしょ。理科の先生がやらないとこもあるんですけど、やってくれるところはあるでしょ。で、見てると確かにですね、なんていうんですかね、レポートね、実験レポートの作成で随分苦労されてるっていうこと多いんですよ。決してなんていうか、その実験の大事さっていうのは私も知っているし、そもそもが、例えば物理学っていうのも実験科学ですよね。まずはベースとして実験科学であるっていう認識はすごく大事だと思うんですよ。実は私の思い出話ですけど、こういうふうにこう思えるようになったっていうのは、本当になんていうんですかね、博士課程に行った頃ですね、修士終わってその後ですよね、に、やっとそういうことが、わかるようになった気がします。物理っていうのは、やはり実験っていうのをベースに作られたものなんだなっていうことですよね。どうしても完成された理論を学ぶことが多いので、一見そういうことを忘れてしまったりするんですよね。ですが、結局のところ、その測定で測定したっていうことをもとに作られているものなので、そういう意味ではその実験っていうものはもう大事なんですね。ただですね、ここでね、一つの問題がやはりあると思うんですよ。つまりですね、その学び方っていうことですね。で、我々は例えばニュートンの時代に生きてるわけでもなく、ケプラーの時代を生きてるわけでもないでしょう。あるそういうものが当然となって、で、それがその咀嚼して、教科になって、教科書を作っていて、教科課程も、成立していることでしょ。で、教科書の内容っていうか、教科書の体系というか、物事のある種の完成されたり、力学が完成されたりっていうとちょっと語弊はあるんだけれど、例えば有名な教科書ってあるでしょ。例えば力学のね、有名なのはゴールドサインとか、有名な、教科書がありますし、それから、ランダーのね、力学の教科書もありますし、日本だと山内先生の、有名な教科書もありますね。そういう、ある種の、確立したというか、その有名な教科書がもあって、内外にあって、で、そういうものがあるということは、つまり、教科課程としてある種完成されているでしょ。有名なアーノルドのね、教科書もありますよね。私も学部の後半で随分あれを一生懸命読んだ記憶がありますが、例えばですね、そういうのを、読んでらっしゃる方もいるかもしれませんが、そういうものがあるでしょ。だから確立してるんですよね。そういうものがあるってことはある種ですよ。ちょっと控えめに言いますね。確立されてるってこと。だから逆にそういうものに従って勉強していくとね、いいわけですよ。それこそ本当にその天才がね、一生かけて、作ったようなものっていうのがね、さらっと勉強してできて、ものの数ヶ月で、ある種マスターしてできてしまうっていうことですよね。なんですね。それが、教科課程が、その確立している学問ですよね。で、だからね、ある種の歴史を再体験するっていう、そういう昔のね、つまりその古典力学の昔の最初にできたようなものっていうのをね、再体験するような実験っていうのは、教科課程には逆行するんですよね。逆行してしまうんですよ。あえてそれをっていうことも実は多々あるんですよね。で、そこのところので皆さんが随分たくさん時間と労力を使われてしまって苦労されてるかなって思うんですよ、この実験に対して。で、結局ね、その教科課程での消化がね、自分の中で消化されているのが未成熟の段階で実験をさせるでしょ。だからすごく、なんていうんですかね、思いのほか苦労が多いんですよね。だから、やはり物事手順があって、もし学校でね、かなり実験をやるっていう学校だったら、必ずね、その前に、教科課程、例えば高校だったらね、物理のエッセンスっていう有名な本があるでしょ。河合出版が出てる。あれがもうやれてるといいですよね。やれてると、ほぼ実験レポートに苦労することが全くないので。逆にレベルがちゃんと自分でできてないと、実験レポートにもう膨大な時間を費やす割には、なんて学習効果が薄いっていうことになってしまうと思うんですよね。だからここでもですね、実は先取りっていうのが大事で、上級生からある程度情報は仕入れられると思うので、 その自分の行ってる学校が実験かなりやるなっていう時にはかなり厳しいなとかっていうところでは、まあそれは決して悪いことではないんですよ。ないんだけども、事前にだからこそです。その、せっかくやる実験っていうのを無駄にしないためにも、あるいはそれを有効にね、その自分の成長に使うためにも、事前の準備っていうのは絶対必要で、高校で言ったら具体的にはですね、物理のエッセンスと、もしできれば身体系物理って有名な本がありますでしょ。この二つをやれてるといいですよね。で、やって、その実験に臨むと、ものすごく逆に言うと効果は高いですね。まあ実は他の科学でも同様のことは実は言えるんですけど、物理では、想像以上にこうみんな、皆さん見てると、その実験レポートの作成にものすごく時間かけてるんですよね。で、かかってる理由っていうのは、つまりそこですね、今言ったようにね。完成されてる強化過程をある種逆行するような形で、その昔のやったようなその実験、その人たちの追体験をするということで、まあ、もちろん完全に追体験してるわけじゃないんですよ。例えばガリレオの追体験をしてるわけではないしね。ないんだけれど、まあ、その意図っていうのはある気がするんですね。実験をなさるときに。ですんで、やはり物事は手順があって、つまりある種の完成された学問だからね。だから、そこのところの強化過程をきちんとやってしまうっていうこと、事前にね、やってしまうと、具体的に高校生だったら、物理のエッセンスね、あれがさらさらさらさらできると。大体あれ、実はもっと言うとですね、7回ぐらいやる必要あるんですよ、あれ。あと、それプラス身体系物理ですよね。ですが、この出てるものが、まあ、ほぼ、できるようになっていれば、随分逆に言うと効果は高いです。逆にそうでない段階で、実験をって言われても、かなり負担ばっかり大きくて、あんまり学ぶことは少ないかなとも思うんですね。本当に極端に言うと先輩のレポートを、まあ、過去問のようにね、回ってきたやつを、移して終わりみたいな感じになってしまいますよね。この辺もですね、実はだからもっと言うとね、大きく言うと、理科教育っていうものにもっと時間をかけなきゃいけないっていうことなんですよね。あまりにもこう、充当される時間が少ないんですよ、その重要さに比して。それもですね、理科嫌いとか理科離れを生んでいる実は理由ではあるんですよね。内容、教科内容を減らしたりするってことで、なんていうんですかね、理科離れが減るってわけでは決してないんですよね。だから高校生の理科離れっていうのが、まあ中学も含めてですが、っていうのは日本のような国には深刻な影響を与えるので、でね、ここでね、一つだけその誤解があると思うんですけど、よくね、やりたいやつさえやればいいっていうことがあるでしょ。例えばやりたいやつが数学やればいいし、やりたいやつが物理やればいいっていうでしょ。これダメなんですよ、実は。これダメなんですね。日本がもし、皆さんね、教育に対して危機を持ってらして、じゃあそれをどうするかって言ったら、二つのことしかないんですよ。一つはね、例えば数学とか物理の、まず教科内容っていうのをもっとレベルを上げることね。数学も物理も科学も、もうとにかく上げなきゃダメです。いつも言う通り、もう大学に入ったら、ルベン積分を入れるぐらいのレベルまで上げなきゃダメですよね。この21世紀って日本という国がもし生き残っていこうと思ったら、それはもう教育っていうのはすごく大事で、まして数学や物理や科学とか理系のこういう基本科目っていうのはもう国家のその存立をかけてますよねぐらい大事だと思うんですが、それの教育レベルをまず上げること、それからね、その選択じゃなくて全員がやることね。当然ね、それがやりきれなくて辛い思いする人いると思うんですよ。だけど、全体として見れば、それを必修にすれば、マーケットが大きくなるでしょ。だから、教える人材も、それから、例えば問題集である一つでもね、いい問題集を作れたりする、マーケットが大きいから、いい問題集を作れるとか、いい参考書を作れるとか、そういうことがどんどんできるわけですよね。もしマーケットが小さかったら、それができないんですよ。だからね、発展していかないんですね。だから、そういう意味では、数学とか、今はもう、数 1a から数 2b、数3ってなっていて、まあ、数 1a だけでいいのかな、人もいるけど、それじゃダメなんですよね。全員が無数算までやる必要があるし、まあ、ある意味で、数4、数5とね、作る必要があるんで、それを全部必修にすることも、高校生が全員必修にしなきゃダメですよね。それが単位が取れなければ、卒業できないと。だからもちろんその学校によってはもうほぼ機能しないようなこともあるかもしれないけれど、でもそれでもやっぱりやらないといけないんですよ。そうすると全体のレベルが上がってくるから。これがやはり特に日本みたいな国っていうのは大事なことなんですね。また当然受け付けない子もいるんだけど、それも頑張ってもらうしかないし、やはり全体として考えればそれはもう誰にとってもプラスになっていくんですよね。そういう、なんていうか、国策の大転換というのが実は必要だなと思います。 だから数学とか物理とかそういう専門的な勉強とか、ある種そのあるレベル以上の勉強っていうのを、まあ、好きなやつがやればいいんだっていうやり方だと、やはり国全体が、特に日本のような国っていうのは、衰退に向かってしまいますよね。でそれはもうしっかりやらせなきゃダメですね。で今はもう英語教育ばっかり言ってますが、英語こそ逆に言えばですよ、逆に言えば専門家ができればいいことですよね。逆に言うとね、特にその日本語と英語ってみたいな、全くその文化的にもね、言語的にも、言語的にも全く関係ない言語っていうのは、ある種その専門家に任せてもいいなと思うんですね。で、ただ普通の人は、例えば、読むだけはちゃんとできるとかね、いうことで、今までやってきた通りでいいと思うんですよ。だから逆にその、そういう専門家は専門家でも、ものすごく音楽をやってもらうっていうことですよね。むしろその逆の方が、日本の国のためにはなるんじゃないかなって思うんですね。またですね、まあ、根本的に英語教育に関しては、まあ、別枠でいろいろ話してますが、根本的な誤解があるので、何をそのちゃんと勉強しなきゃいけないかっていうその部分が教えられてないから、いわゆる英語が苦手っていうか、英語がまあ遅れを取るとかってところがあるので、そこのところさえしっかり認識できていればやれれば、ずいぶん結果は出てくると思うんですよ。なんか全員がですね、なんかこう逆に言うとその、ネイティブスピーカーもどきを目指しているような、そういう今の英語教育っていうか外国語教育っていうのは、まあ、根本的に間違ってるんじゃないかなとは思いますね。つまり英語できても話す内容がなかったらしょうがないでしょう。発信できる内容がなかったら何にもならないですよね。やはり何が大事かっていうことをやはりまず考えてやんなきゃいけないなと思うんです。まあちょっと話はずれましたが、とにかくですね、せっかくですね、もし自分の行ってる学校が実験をものすごくやってくれるっていうのであるなら、自助努力すべきですね。ただ今は物理のエッセンスとか身体系問題集とか素晴らしい問題集があるので、それをもうやればいいんですね。もうやることは分かってるんですよ。やればいいですね。そういうことで、何でもですね、どんないい教育環境があっても、自分のそういう努力がなければ、本当にマイナスにしかならなくなってしまうこともあるので、それをやはりプラスにしていくっていうのは、そういう事前の努力が必要だ。じゃあ、何を努力すればいいかって、そういうことだ。そういうことだから、ちゃんとだから、学校の先生もちゃんと教えたらいいですね。この実験を出るためには、これとこれをこれをやってきなさいっていうのをちゃんと言えばいいんですよね。で、それをやらせとけばいいわけですね。それだけのことだと思うんです。なんかこう最近ですね、僕その理科のね、実験の、後のレポート作成で非常に苦労している子たちを随分見ることが多いので、そういうことを思いました。こっちでその内容を話しました。何かご参考になれば、幸いでございます。ありがとうございました。
第764回の今回は、高校生の実験についてというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。